医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は喘息患者の治療と患者支援と題して、半蔵門病院副院長で NPO 法人環境汚染などから呼吸器病患者を守る会エパレク理事長の拝田美智子さんに伺います。
早速ですが、このエパレクの患者会の活動について教えていただけますか？
これはですね、ずいぶん前ですけども、14年前に設立した NPO なんですけれども、今患者さん方が診察室でだいたいお話聞ける時間というのが5分とか10分のことが多いもんですから、もうちょっと何か聞きたいなと思った時に、なかなか先生に質問しづらいのが現状だと思うんですよね。医者の方ももうちょっと話してあげたいと思っても、次の患者さんが待ってると思うと、なかなか思うように患者さんを引き止めしていろいろ説明することが難しいので、だったらと思いまして、患者さんの有志の人たちが集まって勉強会を開くことにしたんですね。最初私も行って10人ぐらい集まってもらって、で皆さんにお話ししてっていう形をとってたんですけど、だんだん人数が多くなってしまったのと、意外と主治医がいると皆さん遠慮してね、黙ってらっしゃる方が多いので、思いっきり主治医なしでね、患者さん同士で話し合いをしてみたらどうかなということで、人数も増えたことなので NPO 法人としまして、そこでリーダーシップを取ってくれる方がとっても一生懸命やってくださるので、もうどうせならば皆さんに試験受けていただいて、試験受かると私は熟練患者の認定証を持ってますからという形で、ここで学んだことをまた皆さんに教えしますという形を取って、意外とその試験をパスすることで、それが後ろ盾になって、比較的皆さん本当の意味できちんと勉強している方が多いことと、またその熟練患者でありますということを、こう看板というか誇りに思いながら、また次の患者に教えしてくださることが案外とっても有効だということが分かったんですね。でそれは一つには、医者だとどうしても詳しくなりすぎてしまったりとか、一般論を話すことがどうしても多くなるんですけど、患者さんがお話しすると自分の経験とか踏まえて、でやはり自分はこの薬長く飲んだけど、とってもそれで元気になりましたっていうと、自分がやっぱり今病気でこの薬飲みたいけど副作用が怖いとか、飲んだらどうなるんだろうって言って心配してる方が、実際目の前に元気な患者さんがいらして、私はこういうふうな気させてこの薬飲んで10年経っても元気にしてますよっていう姿をもしも見たとしたら、やっぱり患者さん方は医者に上から目線で言われるよりも、あ、この方がこうやってニコニコとね、皆さん教えしてるぐらいだから、私もあれぐらい元気になれるんだったらこの薬使ってみようかしらっていうので、本当に自分が病気で苦しんで、いろいろお薬もたくさん使って、でも今こうやって元気なんですよっていう、そういう患者さんの姿を見ることが一番の何か自分に対する説得力というか、そういうことにお気づきになって、で勇気持って薬使ってみたら、合う薬も合わない薬もあるけど、それ全部乗り越えて、あ、やっぱり効くんだなっていう感触をきちっと掴んでいただくとね、自分への自信と、やってみてよかったということが分かってきて、でよくなるとまたその患者さんが次の方にきちっと教えてくれるという形で、よかったなっていう伝統がきちっと残っていくのと、万が一そこで副作用が出たとしてもちゃんと対応はしますから、まあ、こういう薬が自分に合わないという時はちゃんとそれをメモに書いてお財布に入れておくとか、そういう副作用出た人の対策も全部含めて、熟練患者さんたちが経験したことをきちっとまた新しい患者さんに伝えることによって、薬の副作用が出たとしてもこういうふうに対処すればいいとかね、いろんな意味でこう包括的に医療とどう向き合ったらいいかっていうのが分かるっていうのと、私も結局そういうところでしっかりと勉強しててもらうと、ちょっと言い足りなかったことがあったなと思っても、あの会に行っててくだされば、あそこできっと先輩の患者さんから学んで、きっといい選択をしてくれるだろうなっていう安心感があるのと、あとやっぱり患者さん方ですから、全部丸々お任せしてるわけじゃなくて、年に3回はきちっと医者と向き合って講演会をして聞いていただいて、やっぱりこう医者の考えている医療というものも随時きちっと分かっていただくようにして、でもう一つのコミュニケーションツールとしては、エパレク通信というのを月々1回出して、これはもう専門家がきちっと監修して、正しい知識を分かりやすく患者さんのために書いてありますから、まあ、患者さん方もそれきちっと読んでてくだされば、ある程度医者が考えていることも分かりますしね、正しい医療を患者さんの言葉で普及していただく、本当に理解できて、あ、納得っていう医療を受けられていただければいいかなと思うんですね。ただ気をつけなきゃいけないのは、患者さん方で指導している方は医者の免許はないですから、強引に治療を進めたりすることはもうご法度で、私はこの薬で良くなったけど、あなたも良くなるかもしれないから、あなたの主治医に聞いてくださいねっていうふうに、そういう言い方にしないといけないっていうふうにルールが作ってありますので、 そういう細かいところのルール作りも割合ときちんとしているので、いろんなことを考え抜いて作ってきたものなんですね。で、理事には医者もいますし、薬剤師さんもいますし、熟練患者さんもいますし、だからいろんな目線でこの会が作られているというふうに考えていただければいいなというふうに考えております。
ありがとうございます。このエパレックさんでは月に1回学習会のようなものが開催されているそうなんですが、また先ほどおっしゃったテストは、どのくらいの頻度で開かれているんでしょうか。
月一遍の学習会がありまして、これがだいたい第2土曜日にやっております。特別なテーマを学んでいただきたいときは、その回数に限らずですね、時々臨時でまた勉強会を開催することがあります。やはり皆さんの都合を考えまして、一応土曜日ということが設定されてますので、土曜日が都合悪い方はちょっとごめんなさいということはあるんですね。この学習会何回か通っておりますと、結構皆さんね、勉強してみるといろんな疑問が出てきたり、でも逆に勉強して面白いなっていうふうに考えていただく方がいまして、で最低限4回受けてみると、もう早い方はもうどんどんいろんなことを覚えていただいて、でそうなるととりあえず試験受けてみたいなっていう方が出てくるもんですから、最低4回出席した方じゃないと試験受ける権利はないんですね。試験受けてみようかな、知識のまとめにいいかなということで、年に1回こう試験日が決まってますから、それに向けて予習して受けていただくんですね。だいたい9月にあります。9月の第2週の学習会の時が一応試験日になっておりまして、その先立つ3回ですね、6月と7月と8月に模擬試験やるんですね。6月は総会がありますので、総会の会場で模擬試験やります。でそれが6月 で7月と8月も模擬試験受けにいらっしゃるんですけど、7月はただの学習会の時の場を借りて模擬試験を受けるんです。8月の時はですね、一応市民向けの大きなイベントをやりまして、そのイベントに先立ったところで、その前の時間を少し利用して皆さんに模擬試験を受けていただくんですね。でそのイベントの前ですから落ち着かない雰囲気はあるかもしれませんけど、8月の模擬試験が最後の模擬試験になりますから、試験を受ける方はそのイベントの始まる前の30分で一生懸命試験問題を解いていただいて、で9月の試験に臨むわけですね。学習会に通っている方だけに最初受けていただいてたんですけども、どうしても土曜日来れない方がいらして、土曜日来れない方でもどうしてもやっぱり試験だけ受けたいという方がいらっしゃるんですね。そういう方の場合はエパレック通信を毎号読ん で全速検定という形で試験を受けていただく場合があります。実際学習会に出てないとやっぱり書面で読んで勉強するだけですから、ちょっと厚みのある知識が身につかないことがあるので、全速検定という形でエパレック通信だけ読んで受けた場合は1回3回合格しないとダメなんですね。だ1回目受かると3級で、2回目受かると2級 で3回受かると1級で、とりあえず3回受けてやっと熟練患者認定試験と同等の資格ということになるんですね。そういう形で外部から受けてくださる方もいて、何年か前に新潟から受けに来ていただいて、3年連続で受けていただいて、立派に検定試験で熟練患者さんの認定試験の合格者というのも出ましたし、で結構これ難しい試験かもしれない、ちょっと慣れないときちっと答えられなくて、でもそのおかげでなんか皆さん、なんか私が見てても、ああ立派だな、よく知っててよく勉強してるなっていうね、そういう方たちが結構増えてきてるので、でやっぱり勉強してると本読んだりしたりするときにやっぱり理解力がアップしてるんですね。でただパンフレット見てもよく理解できてないのに、なんとなく分かったような気持ちになってても、やっぱりその言葉のいろんな意味が分かってくると、同じ本読んでても分かりやすくなってるってことがありますので、そういう熟練患者さんの認定試験受けた方はどんどん書物読んだり、またただインターネットこう見ててもちょっと知識がこういろんな角度から見れるようになってるので、正しい理解で正しい意見を言ってくれる方たちがいますので、ここまで理解していただくと、やっぱり1人5分とか1人3分で診察を受けたとしても、その裏から表から分かっていただけるので、まあ、医者も安心してお任せできるかなという部分があるんですね。本当に高学習のある方で勉強したいという方でしたら、非常に有意義な勉強の場所になると思います。
エパレックについてお伺いしました。次にですね、臨床の現場で喘息患者さんの診療におきまして、最近注視していること、注目していること、お気づきなどがあれば教えてください。
私は一応喘息専門医ということで外来やってますので、やっぱ自分は喘息かな、咳が出て長引くなっていう方がいらっしゃること多いんですね。 で、そういう方たちを初診で見ますと、例えば10人いらっしゃると、で10人とも前の病院で喘息だって言われたのになかなか治らないからおかしいなと思っていらっしゃる方が多いんですね。そういう方が10人いらしたとして、その中の1人ぐらいは本当に喘息かなと思う方いるんですけど、残りの9人ぐらいはですね、もう喘息と全く違った病気だったりとか、喘息があったとしてもそれがメジャーな原因ではなくて、他に鼻が悪かったり副鼻腔炎があったり、で逆性食道炎があったり、化学物質過敏症があったり、ニステロイドホルモンを飲みすぎて副腎不全の状態でいらしている方とか、副腎不全もですね、中には咳が出る方いますので、ただ咳が長引くからといって喘息だと思っていらしても、本当にいろんな病気でいらっしゃっていることが多くて、しかも一つじゃなくてそのうちのいくつかが重なっていることもありますので、そこをきちんと鑑別して何が原因で咳しているのかって本当に突き詰めてからじゃないと、こう治療しても意味がないなってことがあって、ですから初診の方いらした時に申し訳ないんですけど、あらゆる検査をきちっとさせていただいて、ピンポイントでこことかが悪いところをまず特定して、でやっぱり原因があってこそそれに合った治療というものがあるわけですから、と鍵と鍵穴が合わない限り病気というのは治りませんので、ちょっと面倒くさくて遠回りのようですけれども、自分が診察するときは必ず原因と結果、それをこう視野に入れて治療したいと思ってますので、根気よくそれに付き合ってくださる方ですとおそらく治療成功すると思うんですけども、私にとってはそれ以外の治療法って考えられませんから、もうあらゆる可能性を考えて、実際肺炎だったり気管支炎だったり、もっと結核だってすることもありますし、もう挙げれば切れなくいろんな病気があるわけですから、本当はなんでその方が咳が出てるのか、どうしてその方が苦しいのか、そういうことを全部特定した上でちゃんと治療したいなと思ってます。確か診断にたどり着くまでにいろんな検査があるので、やっぱりそういう点がちょっとまどろっこしく思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、診断と治療が一致しない限りは良くならないので、ちょっと回り道したと思ってもそこをきちっと付き合いしていただきたいなというふうに考えています。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は喘息患者の治療と患者支援と題してお送りしました。お話は半蔵門病院副院長で NPO 法人環境汚染などから呼吸器病患者を守る会エパレク理事長の灰田美智子さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。